12月にですね、入りまして、初めての礼拝になっていきますけれども、何か神様に期待してですね、またこの新年度の、私たちも新年度に入っているわけですけれども、新年度の歩みを成していきたいというふうに思います。最初にですね、私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。11月分の1万9000をお捧げしたいと思います。また今秋元牧師がですね、入院を脊髄中間狭窄症の手術をされて入院しておられます。もう少し退院までかかるみたいなんですけども、完全に治ってですね、病院をお願いしたいと思います。あとパートナーの方でもお伝えしているんですが、鹿児島教会のですね、ペトロ内牧師が癌の疑いということで今手術入院されていたんですけども、手術は無事に終わったということなんですが、完全な癒しのためにですね、またお祈りしていきたいと思います。一言そのためにお祈りいたします。共にお祈りください。愛する天のお父様、あなたの御名を称え感謝いたします。あなたが教会経済、人々の経済を豊かに祝福してくださっていることをありがとうございます。11月分の1万9000円あなたの御手にお捧げいたします。これはあなたが清めてくださり、あなたの御国の働きのために見せるし豊かに用いてくださることをお願いいたします。だから御方々の働きを祝福してください。また私たち一人一人、またこの教会の経済をさらに豊かに祝福し、あなたが全ての必要をさらに満たしていってくださることをありがとうございます。また天のお父様、今秋元牧師が病院に入院しておられること、腰の手術をされたことをありがとうございます。今リハビリが進んでいると思いますけれども、本当にこの回復を祝福し守ってくださり、最善の時にまた退院となっていくことができるように導いていってください。また鹿児島のペトロ内牧師の検査入院検査手術を守ってくださったことをありがとうございます。癌でないように、また何があってもこの完全な癒しが与えられていきますように、さらにあなたがこれからの治療を導いてくださることをお願いいたします。すべてを委ねるとあなたに期待いたします。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。また続いてですね、お祈りください。それとですね、こういう新聞が出てますのでご覧ください。国会クリスマス晩祭会ですね、ことが載っていますので、取材されているということで載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。石破さんがですね、石破議員が出ておられますけれども、あと、ゴスペルの集いのこととかですね、感謝会のこととか載っています。証のところはですね、アメリカ留学で進学が断たれてうつ状態にって書いてありますけども、その後いろんな富士山の話が流されたということで、富士山ギフツの富士山さんの証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それからさっき紹介映像 CM を見ていただきましたけど、ライトっていうですね、12月24日 の日に先日ですね、高円寺で、ザ・高円寺というところでですね、ホールで、コンサートがありますので、ぜひお近くの方、関東の方とか東京の方おられたら誘ってですね、見ていただきたいと思います。で、前売りの方が安いので、前売り券で買われた方がお得ということですね。よろしくお願いいたします。私たちの、国会ではその衣装か動画でですね、行きますけれども、ぜひ賛美の大変のために続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。それからですね、白馬すごいスネルゴイキャンプがですね、今年も行われます。今年は2月の27日から3月1日ですね。今募集要項と申し込み書をですね、発表されましたので、印刷してきましたので、ぜひいらしていただきたいと思います。ちょっとお仕事の関係とかいろいろあると思うんですが、ぜひ一回ですね、冬の白馬、そしていろんな賜物の特訓や映像祭とか、スキーの方はスキーそのままできますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。素晴らしいですね、内容になっています。受付の方にありますので、ぜひまた持って行っていただきたいと思います。はい、また今週は 福岡市南区のテトタ三宅というところと西区の松寿園というところでまた介護施設でコンサートがありますので、ぜひご入院していただければと思います。はい、ですね、州法の方にですね、写真を載せしていただいたんですけど、 VR ですね、バーチャルリアリティの、この試験配信が判定受け協会で始まったんですね。でこれ360度見れるんですね。なので、皆さんオンラインの方にも私だけしか見えないと思うんですけど、こう今会場にいる皆さんは私を見たり時計を見たり場を見たり窓外を見たりとか、こう自分で自由にいろんなとこ見ておられると思うんですけど、そのように360度そこでこの配信を見てる方も全部見れるっていうことなんですね。なので、なんか誰か他のことしてたりするとすぐに分かっちゃうっていうですね、寝てたりしてもすぐ分かっちゃうっていうですね、私たちは例えば席に座ったら後ろの人は見えませんよね。でもこのカメラだと、その360度のカメラだと全部見えちゃうので、ただそうやってレアオンラインの礼拝にする方々はこう臨場感を持ってですね、自分がそこにいるんだっていう臨場感を持って礼拝ができるので、さらに臨在とか礼拝の祝福というのを恵みをさらに流されてくると思います。で神様これからきっとカリスマの働きもさらにこう精霊の働きの中でこの礼拝で癒しが起こるとともに、例えばオンライン配信見てる方が直接そ見てる中でパッと癒されちゃったりとか、いろんな奇跡とか技が起こってくるなんていうんですね。そこに向かって特に技術的な面でも主が広げようとしていますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。誰でもっていうんじゃなくて、やっぱり一定のプライバシーが保たれるようにですね、画像に映っちゃ困る人とかもいるでしょうから、プライバシーを保ちつつこの配信をしていくということになりますけども、ぜひお願いください。それから教会今インスタグラムを始めていて、教会とそれから博多の街角というのを始めているんですけれども、最近フォロワーが満タイの人とかですね、とか団体からもういいねとかフォローバックが来るようになってきているんですね。もちろんお店とかでですね、どんどん誰かが構わずこうフォローしてくださる、そういうお店とか商売の方もいますけれども、そうじゃなくてたくさんフォロワーを持ってて、でもフォローする人は少しっていう人もこちらにフォローしてくださって始まってるので、ぜひこのインスタがこれから神様を矢として用いるって語られているので、ぜひさらにですね、用いられて巫女の方との関わりが開かれたりとかですね、していくようにお願いください。判定受けのある方はですね、ガクトからいいねが来てたって書いてありますので、そういった歌手の方とかからもそういうの入り始めているんですね。で皆さんも博多の街角とかで導かれたら、歌手とか芸能人の方のいいねぐらいはぜひしていただいて、向こうもこちら見ていただいて、こう福音がね伝わっていかれたらいいので、自分が気になっている人とか、私西堀圭さんとかやったんですけども、見たりとかして、フォローする場合はちょっと確認が必要なので連絡いただければいいと思うんですけど、いいねとかどんどんしていただいてもいいなと思いますので、いろんな方々にインターネット通しての恵みがさらに伝わっていくように祈っていただき、また用いていただければと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいというふうに思うんですけれども、マタイの福音書の13章の23節ですね。今年の御言葉、今年私たちの胸に語られた御言葉であります。でもう一度お読みいたしますけれども、マタイの福音書13章の23節、ところが良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。この御言葉が今年与えられた御言葉ですね。でもう皆さん何度か聞いておられると思うんですけども、一つまず私たちがこれは示しとして語られていることなので、受け取っておく必要があるなと思うのは、今年私たちを通して100倍、60倍、30倍の実を神様が結んでくださるぞ、神様を結ぶぞって言ってるっていうことをですね、 覚えていただきたいと思います。私を通して100倍の実が結ばれてくる、60倍の実が結ばれてくる、30倍の実が結ばれてくるということを、私たちはまずそのことをね、一人一人受け取りましょう。で、私、例えば私の家族にとか、いろんな実があると思うんですね。一つ一種類じゃなくていろんな実がある。で、例えば私、例えば教会のことで言うと、例えば10人の教会だったら100倍の実だったら1000人になっているわけですよね。100人の教会だったら1万人になっているわけですよね。30倍でもすごいことですけど、100倍ってすごいですよね。だからそれは数だからちょっと分かりやすく言ったわけなんですけど、家族の方が救われるとか、長く祈ってきたことの成就とか約束の成就とかが起こってくるんですね。だから今年実がたくさん結ばれるぞっていう期待してください。そして私を通してまたなす主がなされるぞっていうことも期待していただきたいと思うんですね。この御言葉とともに私たちの教会福岡教会に与えた御言葉が主がおいでよなのです。またもう一つはそれをここに持ってきなさいという御言葉ですね。なので神様が私たちを必要とされ引き出して用いるぞって言われているので、ぜひ皆さん用いられると思ってください。そして実が結ぶぞってまず思っていただきたいと思うんですね。今年は実がつくぞってですね、覚えていただきたいと思います。でさっきちょっと映像でまだ僕言われてたんですけど、皆さんですね、あなたはクリスチャンとしての実があなたにありますかって聞かれたらですね、私たちそうどっかにあるかなとかですね、引き出したスタンスに入ってるかなとかですね、なんかこうちょっとこううーんとか考えてしまう時があるかと思うんですけども、でも実がない人ってないっていうことなんですね。だからそのどんなに顕微鏡で見なきゃ分からないとか、耳の後ろにあるとかですね、本当に分からないかもしれないけど、でもない人はない、実はあるんですね、クリスチャンだったら。ただその実がこれからたくさん結ばれていくぞ、本格的に結んでいくぞっていうことをですね言われてるんですね。だから皆さんですね、期待しましょう。そしてこのポイントはですね、この与一っていう、その与一に分かれるっていうことが大事なんですけど、それは与一に分かれるという意味は御言葉を聞いてそれを悟る人だってことを言われてるんですね。だから それがポイントなんですね。だから御言葉を聞いて悟るっていうことですね。で先週も学びましたけども、聞くっていうのは理解するっていうことですね。聖書に例えばそれはどういう意味かとか、それは何を言っていることなのかとか理解することですね。これが大事ですよね。でももうちょっと一つ前を言うと、聞く信仰を聞くことからってありますよね。だから聞かないと分からないわけです。だから聖書を読まないと私たちは神様がどんな方で何を考えていて、私たちに何を語っているのか、また個人的に何を語っているのかって分からないわけですよね。もちろん祈りの中で示されたりするということもありますけど、基本聖書ですね。御言葉を聞いて悟る人なので、聖書を分かっても分からなくてもどんどん読んでください。そして神様が語られることが私たち一人一人にあるので、今まで語られたこともあると思うんですね、皆さん。それとともにこれから主がさらに変わって皆さんに語ってこられることがあるので、それを聞くっていうこと、そのために聖書を読むっていうことですね。私最近聖書を持つとですね、眠くなるんでね、カッてですね、でなんかディボーションもですね、まだ2回読んだらこうスッとこう入ってきてなんですけど、今3回読んでもなんかこうなかなかこう入ってこないんですね。こう一つは私の鈍さもあると思うんですけど、御言葉に対するこういわゆる妨害ですね、サタンがいますので、こう御言葉を受け取らせないぞっていうのがあると思うんです。だから私意識して読んでですね、読んでいっていただきたいと思います。で暇さえあればこうちょっと御言葉開いたりとか、携帯に入っている方は携帯開いて御言葉を読んでいっていただきたいと思うんですね。主に触れ御言葉に触れるっていうことが大事で、信仰は聞くことからとありますので、まず聞くっていうことですね。そしてそこに何が書いてあるのかっていうことを理解するっていうことですね。そして悟るですね。悟るってのは本当にそうだってこう受け取ることですね。本当にそうだって、全てが益になって、いやそんなことあるもんかってですね、そんなことができたら警察いらないとかですね、いやそれは他の人はコスタ牧師はそうかもしれないけど、私の人生はもっと辛いものだし、そんなことはそれはあなたがそうかもしれない、私はそうじゃないとか受け取らないと、そのそれが結んでこないわけですね。神様そうしたいと思ってるんですけど、だから私たち受け取るんですね。 受け取ることが大事なんですね。そして実行するんですね。感謝をしなさいと言ったらちょっと字が違う、実行していくっていうことですね。実行したりそしていくっていうことをですね、また約束だったらそこにしっかりと立つんですね。もう現実とですね、現実とその語られている御言葉が真逆であったとしてもですね、癒すって言われているのにどんどんどんどん悪くなっていくとかですね、救うって言われているのにどんどんどんどんその人がこう離れていくとかですね、そういうのがあったとしても言葉に立つっていうことが重要なんですね。だからそこを悟るっていうのは言葉をしっかりと受け取ってそこに立つっていうことですね。また実行する、実践するっていう、これが、聞いて悟ることが大事なんていうことですね。でそして御言葉っていうのは一つはあれですね、約束、神様皆さんに約束した言葉、例えば福岡教会だったらまず男子だけで5000名礼拝ということを語られていますので、まずそこまで行ってそこから本格的なリバイバルに入っていくと思いますけど、そのことが成就してきますね。でその約束とか示されることですね、示し、そしてもう一つは教えですね。全てのことを感謝しなさいと聞き従うとか教えですよね。でそのこういったこの御言葉を聞くっていうのはこう約束、示しを受け取るっていうこととそこに立つということとか教えを実行したり実践するっていう、それが、御言葉を聞いて悟るっていうことになってきますので、そのことをですね成していきたいと思うんですね。でちょっと御言葉を見ていただきたいと思うんですけれども、この9節ちょっと見てて、13章の9節を見ていただきたいと思うんですね。イエス様最後にこの、例えを言われるんですけども、種まきの例えですね、耳のあるものは聞きなさいっていうふうに言っています。で、また14節からですね、イザヤ書の予言のことを言ってるんですけども、あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためです。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。あなた方の耳は聞いているから幸いですとあります。で、耳のあるものは聞きなさい。聞く耳のあるものは聞きなさいっていうふうにイエス様は言われるんですね。イエス様の例えってすごいわかりやすいわけです。誰でもわかる。小学生でもわかる。例えで話してくださるんですが、その真理っていうのは深くて、本当に神様に心を開いてないとそれはさっぱりわからない、聞いていてもわからないですね。だから優しい例えで語られるんだけど、それは真理をズバッとついていて、そしてそれは神様を本当に心を開いて神様の言葉を受け取らないとさっぱり理解できない、わからない、聞いていてもわからないっていうことになってしまうんですね。で神様って方は私たちが本当に聞く耳を持って聞こうとすることを求めているんですね。だからあえてこうやって例えで言われているっていうことをですね、覚えていただきたいと思うんですね。で、ちょっとここで簡単にもう一回見たいと思うんですけども、18節からですね見ていただきたいと思います。ですから種まきの例えを聞きなさい、御国の言葉を聞いても悟らないと、これ道端にまかれる人ですね、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富のもだがしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。そして最後がこの今年の御言葉ですね。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の身を結びますですね、というふうにこう言われていますね。ですから私たちの心の中にも岩地であったり土の薄い 岩地でなかった道端であったり、土の薄い岩地であったり茨っていうのがあるわけですね。でその私たちが御言葉をどのように受け取るかによって身が結ばれていくかいかない